はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ昨日あの福岡県と大分県でね、その大雨特別警報でしたっけ。まあ、あの今は、まあ、ちょっと収まったみたいなんですけども、それでもやっぱり、被害が多くて3人の方が亡くなって不明者が19人と、今のとこね、なんか出てる情報ではそういうことっていうことでね、いやもう大変やなと、気をつけてほしいなと思うんですけども、まああとヒアリっていうのがですね、まあ大阪、とか神戸とかね、兵庫県に出たと思った、今日はさっき東京の大井ふ頭ですか、そこでも一匹だけ発見されたと、まあいうことでね、まあこれもね、もう大変やなと、ヒアリがね。だからスズメバチと同じぐらいの毒みたいですよ。調べたところによるとね、まあだからスズメバチのちっこいのが大量にうじゃうじゃ、そこら辺におったらやっぱ危ないなということでね、まあもう気をつけましょうということでね、まあまあ、まあ他気には今日気になったのがですね、まあやっぱり都議選、自民党が23議席っていうね、57から、もう大幅に減らした歴史的大惨敗といっていい、この結果ですね。まあこれはやっぱりその原因っていうのはね、やっぱりその公明党がですね、自民党と手を切って、公明党が小池さんの都民ファーストに行ったからではなかろうかと。いう見方をね、まあ、僕も、してたんですけども、いやいや、そうじゃないよ、というのが、今日の毎日新聞に、載っているということで、まあ、これどういうことかというと、公明協力なら自民12増、それでも過去最低、毎日新聞試算というね、だ公明党がですね、まあ、自民党と今までのように協力して、この都議選をやったとしても、自民党は、12議席しか増やすことができなかったであろうというのが、まあ、出口調査から、判明したということでね。だから、10に増えたとしても35議席で、2009年の民主党が政権交代、するときですかね。その時でもですね、自民党は38議席獲得してたわけで、それを下回ってたということでね、やっぱりその自民党自体がもう弱ってると、公明党がいたとしても、勝てない体質になってきてるっていうのが、まあこれではっきりしたのかなと。まああとフジテレビでしたっけ、報道局っていうのの、ネット自民党の記事でもですね、自民党っていうのが、今回は得票率 23% しかなかったと、2009年の、都議選の時はですね、36% ですかね、38% ですかね、のだからもう13-14% はですね減らしてるわけなんですよね。そっから見てもやっぱり自民党絶対支持と、自民党を支持する固定層っていうのが、まあ、1割ぐらい減っているっていうのがまあ言えるであろうということで、ね、やっぱり自民党自体が弱っていると、まあ、最近までね安倍内閣支持率っていうのはいつも高止まりしてたっていうのはやっぱり僕は不自然かなと、まあ自民党支持もね3割4割あるみたいな、世論調査っていうのは常に出てるわけなんですけども、それだって本当にそうなのかと、この都議選だってですね、直前の読売とかの他のその他の調査でもですね、都民ファーストと自民セルっていうね、拮抗してたんですよと、世論調査でね。拮抗してて、そういう見出しをつけたんですけども、蓋を開けたら全然違うがなと。どこが競っとるんやっていうのが今回の結果ですから、まあもちろん誰も、自民党がここまで23議席しか取れないなというのは誰も予想してなかったと。辛口の予想でも30議席かなみたいな感じやったんですよね。それを大幅にして回ってるっていうのはね、やっぱり自民党自体が、体力がなくなってる証拠かなと。まあ安倍さん人気の、影響とかね、共謀罪とか、もう影響はあると思うんですけども、いや、それ以上のものがね、この結果が出てるんじゃないのかなと。うん、 まあ、僕なんかそのやっぱりその6月に行われた、兵庫県の尼崎市議選でですね、自民党を立てた候補が12人中6人が落選するという出来事があったんですね。でその落選した6人のうち5人はですねベテラン市議やったと、議長も務めた人も含んでたと思うんですね。80近かったと思うんですけども、いや、それだってですね、やっぱ僕はこれ影響あんのかなとちょっと思ってたんですよね。これもう尼崎ショックと、一部で言われてるというか、僕は言ってるんですけども、他にも言ってる人はいてるんですけどね、尼崎ショックっていうのが、毎日新聞今回都議選ショックって書いてるんですけども、やっぱりね、だから全体的に僕は自民党の、固定支持層自体が減ってきてるんじゃないのかなと。まあ、これなんか都民ファーストの今代表になった野田和沙さんが3年前に、ここ10年で、あと10年で自民党員の9割が他界するというね、まあ、データを載せた記事を書いてはるんですよね。だからそれがその通りになってきてるんじゃないのかなと。全体的に自民党支持が減ってきてると。まあ世論調査とね、結果は違うんですけども、でも実際都議選みたいにこう蓋を開けたらですね、いやそうじゃないかと。いうことが言えると。公明党の協力があったとしても、歴史的惨敗は変わらなかったというね、この毎日新聞の試算を見ても分かる通り、だからね、世論調査が案外は反映してない、実態を反映してないんじゃないのかなというふうに思ったりもしますと。だからまあ、だからね、その無党派層が今回都議選で6割もいたと。そのうちですね、都民ファーストが 30% に流れ、その次に共産党が 20% ぐらい流れてると、無党派層がね。で、その次に自民党が、13% でとかですかね。だから自民党より共産党とかの方がですね、無党派層が流れてると。っていうのが、まあ、これも、数字の違いはあれどですね、やっぱりその自民党が共産党よりも、無党派層の支持を失っているというのは、これはもう都議選でのデータとして出ているわけですよね。だから僕はね、やっぱね、まあ、これから無党派層にもっと好かれるような、共産党だけじゃなくて自民党だってね、いや、そういうとこを目指していかないとダメなんじゃないのかなと、いや、思いますね。いや、それは公明党にも言えると。今回、全員当選っていうね、公明党は、まあ、これも素晴らしいことだと思うんですけども、でも共産党より取ってる票は少ないんですよね、公明党っていうのはね。数万票少ないんですけども、公明党というのは23人当選させたと。まあ、共産党は19議席ということでね。まあ、自民党は23議席。自民党なんか100万票ぐらい取ってても、公明党と一緒っていうね。本当になんか燃費悪いなっていう感じはするんですけども。いや、だから、でも、その公明党には公明党の弱点というかですね、まあ、結局その公明党だって無党派層の支持っていうのはあんま得られてないと、いうことが言える。だから公明党固定層、固定の支持層っていうのが今後、増えるどころか減っていくんじゃないのかなと。で、まあ今回自民党とのたもとを分かったということで、まあ自民党からも結構恨まれてのちゃうかなと、いうのも思ったりしてね。いや、公明党もね、今回全員当選、それはすごいことだと思うんですけども、安泰ではないということが、都議選の結果から言えるかなと。で、まあ都民ファーストだって次の4年後ね、今回のように、これだけ大量当選するかというと、いや、これは無理やと思いますね。多分、大幅に減らすんじゃないのかなと。いや、わかりませんけども、もう素人ばっかりですからね。小池さんの力だけで当選したような人ばっかりですから、4年後、大幅に減らすことが予想される。まあ、自民党は、少し回復するかもしれない。で、まあ、共産党もちょっと、さらに伸ばすんちゃうかなと。この逆風化でもね、 共産党減る減るって言われ続けて、増やしたわけですかね。微増ではあるんですけども、それはまあ2013年の時も減ると言われながらも伸ばした、いうのもありますからね。だから、やっぱりね、無党派層、への対策っていうのはもっと必要なんじゃないのかなと、思いますけどね。都議選の結果からね。まあ、国政にも似たような傾向が出てくるんじゃないのかなと。本当に自民党が圧勝するのかなっていう疑問が出てきたなと。まあ、都民ファーストだって国政にね、必ず出るでしょうと。出た時は、東京で30議席近く、都民ファーストは議席を取るであろうと言われているということでね。まあ、だからやっぱりもっと無党派層対策っていうのを、自民党が大敗したから、今だからこそですね、力を入れるべきではないかなと思いますけどね。まあまあ、ということで、まあ今日も、9時から、宮城由紀子さんとのコラボ、ツイキャスでやらせていただきますということで、宮城由紀子さんのサイトに、僕が東京に行って、三宅さんとお会いした時の写真っていうのもちょっと載ってるんでね、まあ、それも見てほしいなと。あと三宅さんのサイトにも僕のポポンプグニャのバナーを、貼っていただけることになってですね、まあ、この恐縮っていうかありがたいなと思いますということで、まあ、いろいろね、本当に動きも今後あるかもしれませんということで、まあ、僕三宅由紀子さんと、まあ、僕も応援していただければ、幸いですということで長いよう分かりませんけどもお願いしますということで、ということで今日はこの辺でさようならバイバーイ。